招きの言葉、主に感謝し皆を呼び求めよ、その御業を国々の中民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべての苦しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ、主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求める、絶えず御顔を慕い求める。アーメン。それでは、非常緊急事態宣言が出ておりますので、半分口を開かずに、半分で歌いたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。聖歌の89番、たたえまつれを心を込めて半分しましょう。信条を告白しましょう。これは私たちイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条を私たちも自分自身の信仰の告白として告白しましょう。それでは告白します。主と信条、我は天地の作り主、
全能の父なる神を信ずる。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ずる。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちより生まれ、天に昇り、全能の父なる神の耳に立ち止まり、立ち通り、来たりて、生ける者と死にたる者とを裁き、ともな。我は聖霊の真実、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を発表します。それでは今日も聖書の購読をします。今日の購読箇所は新約聖書コリント人への手紙第1、15章から抜き出してあります。
修法をお持ちの方は修法の裏面裏をご覧ください。細字のところを司会者が、太字のところを皆さんで声を合わせて読んでいきます。若干声は控えめに抑え気味に読んでいきましょう。そしてスクリーンの方で参加される方は3ページありますので、よろしくお願いします。一番最後の太字のところは全員で声を合わせます。いつものとおりですね。それでは購読しましょう。新約聖書コリント人への手紙第1、15章より。しかし今やキリストは、というのは死が一人の人を通してきたように、すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。
私たちは皆眠ることになるのではなく耐えられるのです。
終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。
ラッパが鳴ると死者は腐れるものに認められる。私たちは耐えられるのです。
朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、
死者は死の身に生まれたと記されている御言葉が実現します。
死よ、お前の勝利はどこにあるのか。
死よ、お前の勝利はどこにあるのか。神に感謝すべきです。
神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。
ですから私の愛する兄弟たちを温かくて動かせるようになります。
いつも主の技に励みなさい。ご一緒に。あなた方は自分たちの多くが主にあって無駄でないことを知っているのですから。はい、ではこれから祈りの時を待ちます。司会者が初めに祈ります。それについて各々黙祷の時を持ちます。黙祷の中で神様をあがめ、罪を告白して許しを受け取り、私たちの日々負っている重荷を神様に委ね、心の願いを祈り求めるひと時を待ちましょう。それでは初めに祈らせていただきます。恵みと憐れみに富みたも天の父なる神よ、あなたの皆を心よりお礼いたします。今日本でもこの東京を中心として2回目の緊急事態宣言が出され、社会の中に不安が増大し、人々の中に死に対する恐れが満ち満ちていることを感じます。世界に目を向ければ本当に数えきれないほどの方々が、アメリカでは20秒にお一人という数の方が命を落とし、そして世界中でそれに関わる全ての方々の中に悲しみ、痛みが広がっていることを私たちは知っています。 主よ、あなたの憐れみがこの世界を覆ってください。そして今悩みと苦しみの中にある方々にあなたからの慰めと助けが届きますように。主よ、人の目には困難な道と見えても、主よ、あなたの御手には不可能なことがありません。どうぞこれらの問題の最中にあっても、主よ、あなたの御心がなされ、そしてあなたの栄光が表される、この悲しみと痛みの真ん中にあっても、主よ、あなたこそ救い主であること、多くの方々が見出す機会となりますように。今日も世界中であなたに向けて礼拝が捧げられ、そして祈りが向けられていると思います。どうぞその祈りの一つ一つにあなたの御目が届き、またあなたの耳が大きく開かれて、イエス・キリストの御名によって捧げられるすべての祈りがあなたに届き、あなたのもとより祈りの答えがおのおのに届きますように。またこの群れも新しい年に生み出したところであります。どうぞあなたが守り、あなたが強め、あなたが聖霊によるこの地上のすべてのものを超えて与えられる神の平安によって、私たちを守り支え力づけ、どうぞこの困難の中にあっても、主よ、あなたの愛を伝えていくことができるようどうぞ助けてください。今日も一人一人さまざまな課題を持ってこの日を暮らしていると思います。やめる者にはあなたからの癒しがあるように、また迷える者にはあなたが道を示されますように。主よ、あなたこそ主でありますから、私たちはあなたについてまいります。どうぞあなたの道を私たちにお示しください。これから各々祈ってまいります。どうぞ聞いてください。そして答えてください。私たちの祈りがあなたの右にあって取りなすイエス・キリストの取りなしによってあなたに届いており、そして私たちがあなたに受け入れられ、また愛されていることを一人一人が知ることができますように。感謝してあなたの御手に委ねます。イエス・キリストの尊いお名前を通してこの祈りお捧げいたします。アーメン。では各々の黙祷のうちに祈りを捧げて一時を持ちましょう。 する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが我らの祈りを聞いてくださるからです。どうぞ私たちの祈りがあなたの御心にかなうものに作りたいられ、あなたの御手の中であなたの最善の道へと私たちを導き、またあなたの御業がなされますようにお願いいたします。私たちがこの地上にあってあなたの御手を見出し、そしてあなたの御業を信じ、また受け止めることができますように、そして私たちの心にいつもあなたが共にいます喜びを絶やさず送ってくださいますようにお願いいたします。祈られました一人一人の祈りとともに感謝してイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。それでは今日の説教のための聖書箇所を読みします。今日の聖書箇所は第一ペテロの手紙第一の伝行の13回目ですかね、4章の7節から11節までお読みいたします。今日は14回目でした。失礼しました。第一ペテロの伝行の14回目4章の1節から、あ、ごめんなさい、7節から11節ですね。それではお読みいたします。新約聖書ペテロの手紙第1、4章7節から。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。つぶやかないで、互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに仕え合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配が世々限りなくキリストにありますように。アーメン。ここまでです。今日はこの箇所から万物の終わりを前にと題してメッセージを取り継がせていただきます。今日のメッセージ3つのポイントでいつものようにお話をさせていただきます。今日は後でね、月の第一にできなかった生産式をしますが、もちろんこういう状況ですからお配りする形ですが、少しメッセージ説教の時間を短めにしようと思っています。1つ目のポイント、万物の終わりを前にして私たちはまず祈らなくちゃいけないと。祈りのために私たちは熱心に愛し合うものになろうということです。そして2番目に、祈りのために互いにもてなそうと、お互いを大切にしようということですね。そして祈りのために賜物を持って使え合おうと、3つのポイントがここに語られていると思います。さあ、皆さん、万物の終わりが近づきましたというね、この今日の御言葉を読んで、ドキッとする感じがしますよね。もちろんこの手紙が書かれたのは今からおよそ2000年前なわけです。その時代にあってもこの手紙を書いたペテロは、万物の終わりが今近づいてきているという意識を持ってました。そしてその万物の終わりっていう出来事が、単なる何かね、イメージとか、そういうことではなくて、かなりこう決定的な大きなことなんだということをですね、同じペテロが第二の手紙の3章で、言っていますので、ちょっとそこのところを見て おこうと思います。3章、新改 約聖書第3版をお持ちの方は、新約聖書の463ページ、そこに第2ペテロ3章があります。3節からちょっとお読みしますね。まず第一に、次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。クソたちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち、天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの日まで保たれているのです。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち、主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、聖霊の住む新しい天と地と新しい天と新しい地を待ち望んでいます。ちょっと長かったけれども、ここのところに、この万物の終わりのことが同じペテロによってこういうイメージで語られているんですね。予言されているんですよ。前半のところで変わりないじゃない、そんな神様の約束いつ起こるんだい、まあ、そう言ってあざける人たちがたくさん現れる。でまさにこれ今ですよね。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざける、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。そんな約束何も起こってないじゃない、そう言うんだと。でもそう言ってた最初の世界が、水から出て水によってなり、そして水によって滅びたということが6節に書いてある。これでノアの洪水のことを言ってるわけですよね。要するにこの世界は一遍水で滅ぼされた。そしてそこで神様に従うわずか8人の人たちが箱舟に乗って助かったわけです。そしてそれはやがて起こる、今度起こる2回目の万物の終わりの型になるために、タイプとしてそれが起こったんだと言ってるわけですね。で1回目は水でした。で2回目は今度は火だと言われる。水の呼吸とかね、そういうのと関係ない。水が前回やって、全世界は洪水に覆われて一度滅びました。で8人乗りのノアの箱舟に乗って、ノアという車はもう8人乗りですが、それとはちょっと面白いですが、そういった面白がる人もいるからね。で、あの箱舟は一つの型で、同じように今度は水ではなくて火に焼かれて、この世界は終わりを迎えるんだと。天の万象が火によって焼け崩れ、そしてこの地も焼き尽くされますというのがペテロが言っている万物の終わりなんですよ。どういう形でこれが起こるのか分かりません。でもペテロがここで言っているのは、 確かに起こったのと同じ確かさで火の滅びも必ず来る。そしてあの時、箱舟から叫ばれた福音の言葉に聞き従わないで滅びた人たちのようにではなく、今度はその方の示し、箱舟が示していたイエス・キリストの救いに多くの人たちが乗れるように、まあ今この時期、清い生き方を しようということで、励まされているわけですね。どれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。要するに神様と共に生きる人たちを神様は待ち望んでいるんだと。特にこの終わりの時代、今世界中にねウイルスが広がって、もう地球全体が、もう世界全体が不安に覆われています。そして自分たちの目先の経済、そして生活をどうやって継続させるか。うちの教会だってね、前回の緊急事態宣言で、人がちょっと離れていった方もありまして、そして、収入は実際減りましたよね、献金は。でも別に国が持続化給付金くれるわけではありません。宗教法人が来ないからですで、まあ、それはいいんですが、でもその目先のことに私たちは目を留めるのではなく、さらに遠くの、いやさらに先にある近くのこの万物の終わりということをしっかりと見据えて今を生きなければならないという、そのことが言われているわけです。そしてその万物の終わりに備えて私たちは何をすべきなのか。今日のところでペテロが何よりも進めているのは祈りです。そしてその祈りのために3つのことを進めている。いいですか、4章の7節に戻りますよ。万物の終わりが近づきました。第一ペテロね、4章7節に戻ると、万物の終わりが近づきました、ですから祈りのために。今この時クリスチャンたちに神のために求められているのはまず祈りです。そして祈るために心を整え身を慎め、しっかりと心を定めて、そして自分をしっかりと方向づける、自分の生き方をしっかり定める、そのことを言ってるわけですね。その心を整え、身を慎むということの中に3つのことが進められているわけです。そしてまず第、その心を整え、身を慎む、祈りのために、まず第一に求められているのが今日の1点目。互いに熱心に愛し合いなさいということが進められています。やっぱりね、愛し合うことがなければ祈らないということです。やっぱり愛を失ったら祈らなくなります。最近ちょっと祈りかけてるなとか、ね、最近ちょっといまいちこう祈りに力が入らないなっていう方は、どっかで自分の心が愛を失って自己中心になっていないか、自分のことさえ良ければ他の人のことはどうでもいいみたいな気持ちに意識がこう向いていないか、自分の中の力だけで生きようとしていないか、そこのところにしっかりと心を向ける必要があるわけです。私たちはどうしたら熱心に愛し合うものになれるでしょうか。聖書によれば、神がまず私たちを愛してくださったので互いに愛し合いましょうっていう流れがあります。でしょ、私たちは自分を愛するものなんですよ。一番最初、神様抜きで生きていた時には私たちは自己愛で生きてるわけですね。要するに最終的には自分が可愛い、自分さえ良ければ、そして自分が助かればとどっかで思ってるんです。だからどっかで切り捨てていくわけですよ。だけれども神様がそんな私たちを憐れんで、私たちのためにイエス・キリストをくださった。イエス様は私たちがそのまま行ったら滅びちゃうと思ったから地上に来られたわけでしょ。そして十字架の上で命を捨てて復活して私についてこいとおっしゃる。だから神様がまず私たちをしっかりと愛してくださったってことにし、心を開く、そのことを心から失わないようです。 いつも十字架を見つめ、いつも復活を思い、そしてイエス・キリストが私を愛していてくださる。神様が私のことを心配していてくださる。そのことにいつも感謝と喜びを持つこと抜きに、私たちは互いに愛し合うものにはなれないわけですよ。神様の愛があって私たちは互いに愛し合える。だったら私たちが互いに熱心に愛し合うためには、まずお互いが励まし合って、まずイエス様のことをいつも思っていられるようにしよう。そしてお互いにイエス・キリストを通して自分の人生がどのように今変えられているかということを分かち合い、心の隔ての壁を打ち壊して、お互いにお互いのことを愛せるようにしてください。そのことを私たちがいつも喜ぶものになりたいと思います。やっぱり熱心に、ただ愛し合うだけじゃない、熱心に愛し合いなさいよ、互いに。で、大体我々の心とか互いの愛って、まあ、そこそこ冷めてるじゃないですか。でしょ。どうしたら私たちは熱心に愛し合えるでしょうか。それは私たちの中にキリストの愛が、そしてあなたの中にもキリストの愛が注がれている。同じキリストの愛と命によって救われた者たちなんだ。そのことに私たちの信仰の目が開かれることによって、私たちは互いに熱心に愛し合うものになります。だってイエス様が住んでるんだからね。お互いの中に、皆さん一人一人の中にイエスキリストがいらっしゃるでしょ。人間的な基準で言えば価値がないと思われる貧しいもの、小さいものと呼ばれるようなものの中にこそ、私はその人の中にいるよ。イエス様の教えでしょう。だったら私たちが互いのそういう価値観、人間的な、まあ所詮50個100個なんだけど、ね、ネクソ、鼻クソ、笑うだっけ、なんかそういうちょっと下品な言い方もありますけれども、でも互いにやっぱりそういうところでお互い評価したり価値を測りながら、じゃあこんだけ愛してあげましょうとかね、あの人これだけだからこれだけのことをしましょうみたいな、計算づくでやっている生き方をもうぶち抜けて、そして神様の愛を持って互いに愛し合うときには、やっぱお互いの中にイエス様がいる。その御言葉に私たちがしっかりと目を留めることだと思うんですね。私たちは互いに熱心に愛し合えば、そうすれば祈るようになります。祈らざるを得ません。だって祈れば神様が働いてくださるのでしょ。本気で信じてる。祈りを通して神様が働かれるんです。そして互いに愛し合いなさいという御心を私たちが生きている限り、その祈りは必ず神様によって聞かれています。ちょっと祈りの方向性が違ったり、祈りの手段、祈りで祈り求めることが違えば、神様は祈りの中で教えてくださいますよ。いや、あの人のためにもっとこう祈りなさい。そして、ね、私たちはその祈りの中で神様が働かれることを知って、そしていよいよ熱心に祈るのだ。そして祈りは愛です。愛から出てなければ祈りない、出てこないよね。愛してなければ祈らなくなるでしょ。この人なんかどうなっちゃったっていいわとかね、とりあえずまあ向きを向きにいようとかね、それで一緒にいるだけだったら祈らない。この人の命が本当に神様の御言葉によって守られ、この人の人生が本当に祝福に満たされ、そして本当に幸いなものであるようにいつも祈り、そしていつも求め、そしていつも熱心になって祈り合うためには、私たちはその祈りの中にこそ神様の愛が流れてくることを知らなければなりません。愛し合うために祈る、そして祈ることによって愛し合うことができる。だから私たちは愛し合って、そして熱心に祈るものになれるんです。そして2番目に、 ってるのは祈りのために面白いのはつぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさいって言っています。つぶやくっていうのはまあ、大体つぶやくって分かる、ブツブツブツブツね、英語だとモノモノっていうらしいです。面白いね、モノモノモノって、なんか文句をつぶやくんですよ。だから大体ね、人が祝福されますようにみたいなことはつぶやきません。あの人が幸せになってほしいですなんてことつぶやきません。文句があるんですよ。人に対する文句、そして神様に対する文句、そういう不平不満、そして陰口、そして、心の中から出てくる悪いものを捨てしまいなさい。そしてなすべきことは互いに親切にもてなし合いなさい。お互いがお互いに実際的に親切にすることをペテロは進めています。お互いにお互いの必要に目を配り、そして心をかけ声をかけ、そしてお互いの必要のために具体的に助けることです。まあ、この時代は特に教会なんかあり、教会堂みたいな設備はありませんでしたから、大体クリスチャンが自分の家庭を解放して家の教会だってやってたわけですね。で、各地方地方にそういう集会があり、そしてそういうところを伝道者とか使徒たちがこうやって巡回して教会を守ってました。で、そんな時に人が人をもてなすっていうのはとてもとても大事なことだったわけですよ。つまり福音を聞くためには、そして神の教えを広めるためには、そして神様の素晴らしい情報に心が開かれるためには、人を受け入れてもてなさなければならなかった。それはとても具体的な実際的なことでした。ペテロはつぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさいと言いました。私たちはお互いに対する不満ありますか？あの人全然奉仕してないとか、あの人全然祈ってないんじゃないかしら、あの人全然聖書あれ読んでんのとかね、どれくらい聖書覚えてんのか知らねえなって。私たちは お互いについていろいろ不平不満を言います。でも御言葉って数じゃないでしょ。まあ、もちろん聖書全部読んでることは大事だし、そしてその中からたくさん自分を生かした聖書の御言葉を持ってるっていうのはとてもとても感謝なことですよ、その人にとって。でもその数が多い少ないって関係ないでしょ。神様がその人にその人を生かす生ける命の御言葉を与えて、その人を支えている、その人を養っている、その人を導いているならば、それはお互いが批判し裁いて評価するべきものではないですよね。私たちはみんな神様によって憐れまれ、そして愛されている仲間たちだったら、私たちはそんな不平不満、他人との比較に心を向けるべきではありません。もちろん健全なアドバイスや、もちろん勧めの言葉は結構、でも裁く心を持ってそれをするんではなくて、本当に愛と憐れみと本当に感謝を持ってお互いにお互いを支え合う技ができた、そうしたら祈るでしょ。だって大体与えるものを我々持ってないからね。金銀は私たちにはない、このペテロが言いました。初代教会でね、金銀は我らになし、しかし私にあるものをあげよう、イエスキリストの御名によって歩け。ペテロは足の慣れた人にそうイエスキリストの御名によって命じました。私たちにそれがあるかな。イエスキリストの御名を本当に私たちは持っているでしょうか。それがあるなら、私たちは互いにもてなし合うことができるのではないでしょうか。物の豊かさではありません。一杯の水、ひとつきの食べ物、それが私たちを支え、そして一つにし愛し合うものに変える具体的な愛、それが互いのもてなし愛であります。それを実際的にしていくこと、まあ、このコロナでねウイルスがついてるんじゃないかってあれこれ怖いことあるけど、でも細心の注意を払いながらも でもその愛の技を止めてはならないのですよ。萎縮してはならないのですよ。私たちは愛することを決してやめてはいけません。そして互いに親切に、お互いのことに親身になって、お互いの必要を何とか満たそうとする、そんな心を私たちは持ちたいものだと思います。そしてそのために私たちは祈ります。具体的な助けが与えられますように、具体的に必要を満たしてあげられますように、神様は必要なものを与えてください。天の窓を開いて、父なる神様がその必要をドーンと満たす、それは約束でしょ。ならば神様はきっとその祈りに応えてくださることでしょう。終わりの日だからこそ、私たちはそのような実際的な祈りを捧げるものになりましょう。そして3番目に、私たちは祈りのために賜物を持って使い合うように進められています。実節からですね。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。それぞれが賜物を受けている、これが聖書的な考え方です。いえいえ、そんな私など滅相もないと、こんな私本当に何の取り柄もありません、言ってもいいけど、それは神様がくださっている賜物を亡き者にしようとする悪い考え方です。私は取り柄のない人間です。でも神様が用いてくださるんだったら、私のできることをしましょう。それがこの賜物を受けているということです。みんな賜物あります。みんなできることがあります。それは本当にいろんな幅のあることです。例えばローマ書の12章に賜物のリストがあります。第一コリントの12章と並んで、賜物のリストが、列挙されているところですね。12の6、ローマ12の6、300飛んで9ページね、新改訳第3版、新約聖書の309ページ。そこにはこう言われてます。12の6、私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれをしなさい。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善に親しみなさい。続いていきますけれども、そこにも、異なった賜物が書いてありますね。例えば預言、神様の御言葉を預かって語る、そういうタイプの、奉仕する方ってあるんですよ。もちろん説教者、牧師は講談から神様が今日この日この集会にどんな御言葉を語られるかなということを一生懸命祈りながら受け取ったものを皆さんに、お分かちしています。だからメッセージっていうでしょ。ただ単に教えを説明してるだけじゃないんです。だから説教っていうのも、神様が今日語らせようとしているメッセージを語ってるっていう意識があります。そしてでも それとは違って予言っていうのはね、今日あなたにこの御言葉がきっとぴったりだと思うと言って、神様から聖書の御言葉を与えられて、それを誰かに分かち与える人のことを予言者って言うんですね。そして他にもさまざまな賜物が書いてあります。奉仕であれば奉仕し、ありがたいよね、奉仕。だから神様の賜物によって奉仕するっていうのはありなんだと思います。人に仕える、人の下の世話をする、身の回りを清潔にする、みんなそれも神様の賜物によって与えられていることならば、それは神の技なんだ。教える人であれば教えなさい。ある方は教師としての賜物を持っている、そしてその与えられている能力によって人に 本当に分かりやすく、教えることができる人がいます。また勧めをする人であれば勧め、これ面白いね、アドバイスするんですよ。勧めをする、あなたきっとこういうことがきっとできるよ、あなたこれやってみたらいいんじゃないって言って勧めるのも、これも賜物だって言われてるんです。代表的なのはバルナバっていう人がいますよね。パウロと一緒に宣教旅行に行ったバルナバ、あの人のバルナバっていうのは勧めの子っていう意味なんです。バルナバっていうのはね、勧め人にアドバイスを与える人っていう意味なんです。だからよっぽど 人を助けてサポートして生きていた人らしい。まあ、だからそのバルナバのいとこのマルコがパウロからケチョンって潰されそうになった時に、バルナバはマルコを引き取って、宣教旅行に、パウロは捨てましたが、バルナバは受け取って、マルコを育てました。でマルコはヨハネ・マルコは後でペテロの通訳になって、そして大活躍して、ペテロのギリシャ語通訳としてマルコの福音書を書きました。あの時ね、パウロがこんなやつ、宣教旅行から途中で逃げちまったようなやつはもう二度と連れていかんなんて言った時に、ね、バルナバが支えなかったそうしたらマルコ潰れちゃってたからね。それも聖霊の賜物だって言うんです。人に勧め、そして人の良いところを見つけてそれを引き出す、それは神の賜物です。分け与える人は惜しまずに分け与える、そういう人っていますよね。例えば日本の信仰者でいうと鈴木留蔵さんなんていう昔の信仰者の方がいます。その方は事業を起こして、そしてどんどん稼いで、そしてどんどん献金しちゃうの、ね、そしてクリスチャンの人たちが何か新しい働きをしようとする、お金が足りません、留蔵さんのところに行くんですね。そうするとよっしゃっつって、お金実際に出資してあげるんです。彼は本当に分け与える人でした。自分の持てるものを喜んで神様の技のために差し出し分け与える人、それも神の賜物であったというんです。指導する人は熱心に指導し、面白いね、教えるのと指導するのは違う。教えるのは知識、そして指導するのはその人の持っている賜物を生かしながらリードする人ですよね。方向づけたりサポートしたり、まあ、そのような形で、熱心に指導する。また慈善を行う人には、人は喜んでそれをしなさい。もう貧乏な人がいる、困ってる人がいるとね、どんどん行って助けちゃう、そういう人もいました。お読みになったように、クリスチャンがよく聖霊の賜物、神様の賜物というと、特にね、異言とか予言とか病気の癒しとかね、そっちへ割と触れやすいんです。第一コリントの12章のような。でもこのローマ書の賜物のリストによるならば、私たちには本当に与えられている力が、そして与えられている適性が、どの人にも与えられている。自分の賜物、自分の適性、自分に神様がさせようとしていることがこれだと分かったからだ、それに打ち込めばいいんですよね。みんな同じである必要がどこにあるでしょうか。みんなが教えたがったらここまでよね。聞く人いないもん。みんなが指導したがったらここまでよね。従う人がいないもん。お互いに違いがあって、それを生かしながら一つの体として成長していく、それが神の御体、教会というものなんだ。賜物を持って、そして使い合おうと勧められています。で、賜物が与えられてるっていうのは自慢するためじゃないですよ。あの人すごいね、いい説教するわとかね。あの人すごい的確な御言葉を人に与えることができるわとかね。あの人はよく稼いで教会にボンボン献金するわとか。いいんだけど、それはその人が高められる、威張る、そして人に誇るために賜物っていうのを与えられているのではない。賜物は使い合うためのものなんだということがここで言われています。 互いに自分の持っているものを持って互いに使い合う、使えるですよ。もちろんね、指導する力のある人は指導される人に使えるんです。教えることのできる人は教えられる人に使えるんです。事前の技をすることのできる人は事前を受ける人に使えるんです。私たちは人間的な基準でいくならば、教える方が教えられるよりも上だと考えます。指導する方が指導されるよりも上だと考えます。そしてサポートすればサポートされるよりも上だと考えます。でも聖書が言っているのは違うんです。みんなキリストの体、一人一人が自分よりも優れたものだと考えなさい。そのように計算して互いに使い合うものとなりなさいということです。なぜ？だってその人はきっと自分とは違う賜物を持っているからです。そしてその賜物をその人に与えたのは神様だからです。そして神様は何よりも命をもってその人を救いに導き入れたからです。そして今入れようとしているからです。だからクリスチャンであるクリスチャンでない関係なく、私たちはこの賜物を持って互いに使え合う、そしてお互いを神様のために愛し合う、それをしていくために私たちは祈らなければなりません。私たちが本気でね、この御言葉を実現しようと実行しようと思うならば、祈らなければやってられません。だって人間ってすぐ考える、報酬はない。このような良い奉仕をしたらどれだけもらえるの、ね、どれだけいい報いがある。私たちはすぐこの地上的な考え方でそうします。でも神様は私たちに互いに使え合いなさい、私があなた方に使えたようにあなた方も互いに使え合いなさい。イエス様は私たちに使えられました。そして今も使えてくださいます。聖霊に、聖霊として私たちのうちに住んで、私たちをいつも使え、支え、そして励ましていってください。そんなことする義理がなんで神様にあるの？そんなことをして神様何が得なの？なんともないですよ。ただ神様は愛してるんです。熱心に熱く愛してるんです。だからしてくださるんです。なので私たちはそのことに心を向け祈り、そしてその神様の思いを自分の思いとして初めて愛し、もてなし、使い合うことができるんだ。全ての源はイエス・キリストにあります。イエス・キリストに表された神の愛にあります。終わりの時、そして万物の終わりが近づきました。ね、火で焼かれるのがどんな形で起こるか知りません。でも地球もね、だいぶやばい。まあ今はあんまりちょっと悪い意味で言わないけど、やばくなってきてますね。はい、だいぶやばい世の中になってきてます。ウイルスはもう世界中で蔓延して変異するし、温暖化でどんどん海水は増えていくし、氷はなくなるし、氷河も消滅、南極や北極もペンギンさんアザラシさん困ってるんですか。そしてその環境の変化の中でますます CO2 はどんどんどんどん増えて、人間の節約をはるかに超えるようなCO2 が飛び出した氷の中から空気中に出てってですね、ちょっとやそっと人間が出すのを節約したって落ち着かないくらいのレベルで、今温暖化が進んでます。万物の終わり、それがいつか分かりません。しかしそれがいつ来てもいいように備えをしておけというのは、この時代もそして今の時代も変わらずに言われている 教えられている聖書の教えです。そしてそれは多分この時よりも確実に近い、当たり前だけどでもかなり近いんじゃないかなっていう気も しています。今2021年になりましたね。2030年になるとイエス・キリストの十字架復活から丸2000年経ちます。ぼちぼちですかね。まあ、あの予言じゃないからねそろそろ来てよっていう気もする。だってさっきのローマ書のところに、あのその日が来るの、あ、ごめんなさい、第2ペテロのところにその日が来るのを早めなければなりませんって書いてなかった、うん、書いてあったでしょ、第2ペテロのところ。つまりこの地上でイエス・キリストの福音がしっかりと伝わって救われることに定められている神様の計画が成就したとき、その日が来るっていうことです。そしてその日が来るために私たちはイエス・キリストの救いを一人でも多くの人に今ので伝えなければならない。そのために必要なのは愛です。私たちが愛し合う、そして私たちが互いにもてなし、私たちが使い合う、本当のキリストの教会らしく私たちが成長していく中でキリストの御業は行われるから、その日は近い。だからこそ私たちは祈りをいよいよ捧げて愛せるものになりましょう、もてなせるものになりましょう、使い合うものになりましょう。私たちはこの世の終わりに逃げ惑ったり、そして、ことさら自分を守ろうとするのではなく、愛し合うことを、そして祈り合うことをまず第一に求める教会らしい生き方をしっかりとこの世に示していかなければならないのです。主にあって頑張りましょう。やります。天の父よ、あなたはその日を定めておいでです。それがいつなのか明確には示されていませんが、あなたの御業が終わるとき、そしてあなたの憐れみが満ちるとき、その日は確かにやってきます。ノアの日にそんな日が来るわけがないと言って笑っていた、あざけていた人たちがあの水に飲まれて滅びていったように、今もその福音を聞いて救われる人たちではない人たちが多くいることも知っています。しかし主よ、あなたの憐れみは尽きない、そして一人でも滅びることをあなたは望んでいらっしゃらないと書いてありますから、どうぞあなたの御思いを私たちのうちに満たし、聖霊の力によって私たちを作り変え、愛せるもの、もてなすもの、互いに使えるものとして何とかして、何とかしてイエス・キリストの福音をこの世に広めていけるように、自分を捧げていけ、行かれる一年となりますようにお願いします。あなたの御業が好みになりますように、あなたに委ねたマリアのごとく私たちもあなたに好みを委ねてまいります。あなたの御心を成して感謝して大きな御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アメン。はい、では一つ賛美しますってハミングだけど、聖歌の255番です。お願いします。お立ちになれる方お立ちください。 の信頼を持って祈るものとされましょう。では月の第一なので、あ、第二ですが、ね、第一できなかったので、生産式をしましょう。生産式はイエス・キリストが定めていかれた洗礼と並んで2つの礼典のうちの1つです。パンとブドウ酒またはブドウ液をいただく簡単な式ですが、イエス・キリストが私たちのためにその身を捧げてくださった、命を与えてくださった、そのことを記念する式なんですね。なのでイエス・キリストをご自分の主と信じ、受け入れている方が加わる、まあ、意識なのでね、そのように覚えて、そうでない方はお控えください。また祝福を祈らせていただきたいと思います。では私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によってこの世をあがない、私たちを招いて勲のないまま神の子とし永遠の命を約束してくださいました。この計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血を犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの自分を顧みて、心に覚える罪があるならば深く悔い改めましょう。そして罪許された者の感謝と喜びを持ってこの聖餐に預かりましょう。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉をお読みします。第一コリント11章の御言葉です。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げた後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵みと憐れみに富みたもう天の父よ、あなたの御子イエス・キリストの受難とし復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に称えられている大きな恵みを感謝します。深い憐れみにより我らの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊によってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿ってこのパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますように。御子と御霊と共に支配される全能の父に、世々限りなく栄光がありますように。アーメン。それでは聖餐式の聖歌210番の1節2節をハミングして、生産のテーブルに近づきます。もちろん、今回はコロナ の、ね、感染予防のため各々にこの生産のキットを、お配りする形になります。各々の場所でお受けください。信仰を持ってお受けくださいませ。では、210番お願いします。 ては招きの言葉、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深いことを味わい知ります。それでは分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。またこれは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈祷を捧げます。慈愛の父よ、あなたは限りない憐れみをもって我らを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝を申し上げます。あなたはこの式を通し、御子イエスキリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてあること、汚れが清められ永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされる望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の御体の枝である自覚がいよいよ深まり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折りを得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常にあなたの恵みと祝福を我らのうちに満たしに、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは聖歌の210番の後半を歌いましょう。3節4節アミニです。よろしく。 の時を持ちましょう。
主である天皇皇后様、皆をお召し上げします。この一週間、あなたが私たちを一人一人大切に守ってくださったことに感謝いたします。私たちも互いに兄弟姉妹を尊重し、神様に愛されている一人一人として大切にすることができるようにしてください。また、与えられた賜物を十分に用い、自分を誇ることなく、いつも主を誇るものとならせてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様がこれを喜んで用いてくださいますように。御手にお委ねし、感謝して愛するイエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
では共に主の祈りをお祈りしましょう。声は、ちょっと控えめにしてしますが、共に、声を捧げたいと思います。イエス・キリストが、ご自分の弟子たちにこのように祈りなさいと教えていかれた祈りです。では、心の汗、声を一つにこの祈りを捧げましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく万事のものなればなり。アーメン。ではどうぞお立ちください。聖会祝祷を持って礼拝を取りましょう。 祷いたします。仰ぎ子犬の服は我らの主イエス・キリストの御名に、父なる神の御名に、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世々限りなく豊かにありますように。アーメン。それでは短く高僧を捧げます。高僧の間も